77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。今週もですね、はい、ナヤラジオ始まったんですけど、うん、今日がですね3月11日ですね。
はいはい、
はい、3月11日ね、今年もやってきましたね。
はい、そうですね、はい、
もうあれから11年っていうことになりますね。
早いですね、
うん、もうね、うん、11年前のことなんでね、ちょっと前になるんですけど、うん、あの東北を襲ったね、大震災、そして津波の日、
そうです、ね、
ということですね。
はい、
ナヤ、はい、ラジオでも、うん、その当時にですね、払った犠牲に、祈りを捧げたいと思います。はい、もう11年になるんですけど、ナミさんどうですか、はい、11年前の今日のことって覚えてますか。どこにいました。
はい、もう鮮明に覚えています。
あ、はい、ちなみにナミさん、その時は長崎にいたんですかね、うん、大阪ですか。
その時は、別府にいました。
あ、別府にですか。へえ、
遊びに行ってたんです。
そうなんですね。あ、普通に旅行で。
そうですね、子供と一緒に行ってて、
はい、
別府湾沿いに海卵という水族館があったんですけど、
ね、
あそこに連れて行ってたんです。
はい、
でその帰りのサービスエリアで、はい、衝撃のニュースを、
はい、
子供と二人で棒立ちで、
ああそうですよね、
ました。だからすごく覚えています、
うん、あーサービスエリアでに寄った時にはもう津波の映像とかも届いてた時だったんですか。
あ、届いてましたよ、うん、
あの映像はやっぱ衝撃でしたよね。
いや、もう衝撃。
そうですよね、
もう本当に衝撃。うん、うん、
当日はあれですよね、うん、まあ、奈美さんね、大分県にいたって言ってましたけど、うん、東北だけじゃなくて、こう結構日本の広い範囲で、うん、津波警報とかが出てたみたいですもんね。
あ、そうなんですか。
ああ
で、ちょっとそれは僕は分かんない、はい、
あ、じゃあ、うん、その大分でにいた時に、うん、その避難してくださいとか、そういう風なのに出会ったわけじゃないわけですか。
いや、もうとにかく朝早くから、うん、なんか車を運転して、はい、やってたんで、はい、うん、もうなんか全然もう水族館どっかで何かを食べる温泉っていうモードで行ってたんで、
う
ん、
そしたらわからないですよね。
わからないです、
ね、
うん、
当時スマホでもないですしね。
ない、
多分そうですよね、
なかったと思います、うんうん、
じゃあなかなかね、その旅行中だったらね、気づきにくいですよね、警報とかに。
なかなか衝撃でしたよ。
ですよね、うん、
うん、
なるほどね。私は知らなかったんですよ、その当時ですね、当日は。
どこにいたんですか。
私はですね、旅行で南米のボリビアにいたんですよ、うん、
まあ、
はい、ボリビアは海がないんですね、
はい、ああ、そうかな、はい、
で、まあ太平洋のあっちとこっちなんで、まあ、うん、津波がね、南米にも行かないってわけじゃないんですけど、まあ、やっぱりかなり離れて、うん、日本から一番遠い国ぐらいに遠いので、で、うん、まあ、まあ、私も旅行中だったんで分からなくて、翌日になって、うん、その地元の人たちが、うん、日本で地震があったみたいだよとか言うんですけど、なんか日本ってしょっちゅう地震があるんで、あんまりなんかこう、うん、こう真に受けないっていうか、なんか、あ、そんなのみたいに思ってたんですけど、なんか、うん、お昼に入ったお店で、どういうわけかボリビア人がみんな NHK を見てて、でその、まあ、届いた映像がをそこで見たわけですね。でその時にもう事の重大さに気づいてからですね、っていう感じでしたね。なのでその外国にいるんで情報がよくわからないんですよね。
はい、またバックパッカーやってたんですか。
そうですね、はい、そうですね、まあ、やっぱりね、遠く離れてると こう日本がどうなってたんだどうなってるんだろうっていうのがこう分からないんで不安ですよね。はい、もうねそういう日でしたね。
はい、うん、そうですね。は
い、ラジオ機の皆さんもねこういろいろなところでねニュースを目にしたりとかね、まあ、実際にね、ちょっと離れたところにいた人でもね、なかなかお家に帰れなかったとかそういう話もねよく聞くので、まあ、それぞれの場所でね、過ごしたっていうのがね11年前にあったと思います。
はい、そうですよね。
はい、はい、でこの番組農業バラエティなやラジオということなんですけど、はい
はい、
農業にもやっぱり当然のことながらたくさんの影響があったわけなんですよね。で、まあ、いろんな影響があったんですけど、まあ、やっぱりその畑が浸水っていうのはねやっぱり当然あるんですけど津波で、はい、やられてしまうというのは当然あって、
う
ん、で海水がやってきたところっていうのが、はい、まあ、まあやっぱりねやっぱすぐには
ダメなんですよ、ね、
畑できないんですよ、ね、はい、ほんのちょっとだったら作物によっては大丈夫なんですけど、
はいはいはい、
もう塩水っていうのがもう本当に作物にとって本当にもうダメで、なので、うん、まあ、ほとんどの植物にとってダメなんですけどねっていうのもありましたし、うん、でもね、なんといってもね、長期に影響があったのがですね、福島県産の農産物ですね。
うん、ああ、なんかありましたね、いろいろと。
はい、そうなんです。で、これが、ナヤラジオでも取り上げたんですけど、ま、特にっていうか、まあ、福島県を代表するのが桃ですね。
あ、桃。
はい、福島県の桃は本当に美味しいんですよ。
はい、食べたことないですけど
本当に美味しいですね。種類もすごく多いですしで、はい、種類が多いのでもう桃が食べられる時期が長いんですよね。
すごい、それいいですね。
すごくいいんですよ。桃って長期保存ができないんですけど、福島県の桃は種類が多いのでもう、春ぐらいからもう、秋になるくらいまでもうかなり長く楽しめるんですね。だから福島県の桃もそうやってもう種類も多い、そして美味しいっていうことなんですけど、やっぱりね、
はい、
風評被害っていうのにがありまして、
は
い、
ね、そうでしょうね。
はい、実際に危険っていうわけでは全然ないわけですね。ちゃんと検査もしてますし、なんですけど、こうやっぱりね、輸出がねこうなかなかねできなかったりとかそういうのがありましてね、もう最近はもう基本的にもうどの国も輸入はできるっていう状況になってるんですけど、一時期かなり苦境に立たされていた。
なるほどね。
そういう状況ですね。うん、で、うん、あと野菜もそうですね。
ああ、覚えてます。
はい。
うん、
お隣が茨城県ってね、ナエラジオでも、
はい、
はい、茨城県、ね、うん、農業大国茨城県って言ってね、茨城県民の日にこう茨城県を称える番組をやったんですけど、この長崎県と茨城県で作ってるものが被ってるものがいろいろあるわけですよ。
うん、はい。
で、まあ、そんな中で、まあ、私の非常に身近な作物だったのがサニーレタスなんですよね。
ああ、はい、サニーレタス、はい、はい。
茨城県産のサニーレタスってすごく出荷額が大きくて、これ、すいませんちょっと手元に資料があるわけじゃないんですけど、全国1位か、まあ、それに匹敵するぐらいだと思います
、はい、
なんですけど震災の直後、
うん、
茨城県産のサニーレタスは割と市場で敬遠されたんですよね。
あ、そうですか。
そうなんですよ、はい、これは実際に安全かどうかっていうのじゃなくて、分からないとかですね、そういう理由で敬遠されてしまって、市場はですね九州産のサニーレタスを一時期求めたことがあったんですね。でこれですね、九州産のサニーレタスが市場で求められると九州、まあ、ここ長崎もそうなんですけど、で、
はい、
サニーレタスは値動きがですね生産者にとってはいい値動きをするわけですね、
うん、
値が上がるわけですよ、単純に言うと。
ああ、そうですよね。
そうなんですよ、
うん、
はい、
うん、
でこれで、まあその値上がりしたサニーレタス農家は、まあ、喜んだかどうかって話なんですよね。
なんかでも噂によると、はい、噂っていうか、
はい、
なんか結構なんかこうお野菜作ってる農家さん、はい、ちょっと大きくしてるとこあるじゃないですか。
大規模なところありますね。
大規模でやってるところは、はい、なんかすごく儲かったっていう風に聞いたこと
あります。はい、
ね、
はい、あります。サニーレタスだけじゃなくて、はい、それは当たってますね。
うん、あ、そうですか。 はい、なんかね御殿が建ったとか建たないとかっていう話も聞いたりして、
まあ、規模によってはあったと思いますよ。
うん、なんかすごくねそれはね、噂としてこう流れてましたよ。まことしやかに あそこの何々こ、ね、何々株式会社はみたいな。
そうですね、すごいなあったと思いますね。まあまあ、ものすごく正直に言うとですね、
はい、
他の産地が何らかの理由で被害を受けたときに、うん、まあ、ちょっとねこれは自分にとって追い風だっていうふうにね、こういうふうに思う生産者はいるんですよ。まあ、いろんな理由ですね、あの台風とか日照りとか、まあ、いろいろあるんですけど、実際にそれで、うん、あのやっぱ、うん、ね、まあ、生活でやってるわけですから、まあ、
うん、
追い風だと思う農家はいますね。というのも、まあ、自分もねこう同じ目に遭うことがあるわけですよね。まあ、台風がやってきたとか、あるわけなんですけど、ただね、うん、とはいってもね、同時にその、うん、自分のところが他の産地のがの、ポシャってしまってこう値上がりしたから儲かってるっていう、儲かったっていう農家はですね、同時にね心も痛んでる人がほとんどですね。
あ、そうですか、
はい、
うん、でも確かにそうですよね。
うん、そうですね、はい、自分のところも同じようなことに、なるかもしれないとかやっぱり 思うので、やっぱりねそれはね、同じ作物を作ってる同士ですね、その、まあ、危機感みたいなそういったものはねもうものすごく自分のことのようにね感じている人がほとんどだと思います。
うんうん、そりゃそうでしょうね。
はい、はい、そうですね、
うんうん、
まあね、この3月11日近くになると、まあ、どうしてもね、うん、はい、このことを思い出すわけですね、うん
うん、本当ですね、
はい、
うん、
はい、というわけでね今日やってきた苗ラジオなんですけど、
うん、はい大丈夫ですかマスター今日、
うん、はい、すいません、ちょっとね私黄砂でですね、
あー、はい、ひどいですよね、はい、最近
今日はね特にひどかったわけですよ。なんでねちょっとお聞き苦しいところがありますけど、うん、すいません、多分なんか感染症とかそういったものではないはずです。毎年この季節こうなるんで、はい、というわけですいません、大変失礼いたしました。やっていきたいと思うんですけど、今日のテーマはですね、この季節に、はい、なんでしょう、最盛期を迎えるっていうそういったフルーツがテーマなんですけど、はい、それはですね柑橘類です。
柑橘類、
はい、柑橘類いろいろありますよね。まあみかんがねやっぱり出荷額出荷量消費量ダントツですけど、この季節ね、春先になってくるといろんな種類の柑橘、流通の現場では雑柑橘とか言ったりするんですけど、そういったものがね出回っている時期なんですよ。まあ揚げればキリがないです。はい、まあ、直売所とかねお店とか行ってみてください。もういろんな品種がね、瀬戸かとか春見とか清見オレンジとか、タンゴールとか、まあ、いろんなね種類の柑橘類が、店頭に並んでるはずです。
なるほどなるほど、
はい、そういう意味でね今は柑橘にとって大切な時期なんですよ。
へー、はい、そうですか、
はい、そうなんです。でこれはねこの収穫とかねそういった意味でも大切なんですけど、ちょうどね今ね苗木を植える定植っていうんですけどの時期でもあるんです、はい、なので、柑橘といえば大体ね皆さん食べる方をね想像すると思うんですけど、今日のテーマ、はい、柑橘では植える方をメインにお話ししていこうかなと思います。農家バーナヤのナヤラジオ、というわけでね、うん、お送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは柑橘ということでね、お話しているんですけど、はいはい、私ねこのナヤラジオでもいろいろねお伝えしてるんですけど、雲仙市の谷をね開拓して、
うん、
耕作放棄地って言ってもう森みたいになってるところを、
ね、
はい、開拓してで果樹園を作ってるんですけど、そこにね柑橘の苗木をね最終的には1000本近く植える予定なんです。
1000本って、
はい、
ちょっと途方もない数のような気がしますけれども。
そうなんです、はい、でいっぺんに1000本は無理なんですけど、
はい、
まあ、そのぐらい、ね、大規模な、ね、果樹園、ね、実りある谷に変えたいなというふうに思ってやってるんですね。
なるほどなるほど、はい、
で、ずっとね草刈りをして、そして大きな、まあ、邪魔になる木を切って、 そして、うん、あの通路を作って開拓をしてるわけなんですけど、開拓は、はい、ほぼ完了に近い状態になりました。
ほぼ完了ですか。
はい、ほぼ完了に近い状態です、はい、
でおめでとうございます。
ありがとうございます、うん、きつかったですよ、
うん、
はい、
うんうんうん、
もうね、
そうでしょうね、
はい、うん、私本当健康的になりましたもん。なんか体引き締まりましたし、でね、
うん、
筋肉もついたんですよね。
あ、
のこぎり使ったりとか木を運んだりとか、うん、そういったものが非常にね多かったので、
うんうんうんうん、やってましたよね。
そうなんです、はい、うん、もう本当ね、うんうんうん、過酷な肉体労働だったわけですよ。
うんうんうん、そうでしょう、うんうん、そうなんです。かなり頑張ってましたよね。
そうなんです。まあね、もう本当ね過酷なことだったんですけど、やっとね開拓がもう終わりかけて、で、うん、柑橘の苗木をつい先日植えてきたんですよ、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。まあいろんな柑橘をね植えてきたんですけど、
はい、
ただね苗木は開拓地に植えたわけではないんです、
うん、はいはいはい、はい、
で開拓地じゃなくてですね、苗木を植えたのが苗木専用の小さな畑に植えてきたんですよ、うん、
何で本当に、ああそういうことですか、はい、はいはいはい、
うん、小さな畑に苗木を植えたっていう理由はこれですね、うん、これ他の果樹もそうなのか知らないんですけど、柑橘の果樹でよくやるのが大苗育苗って言って、
うん、
はい、これ苗木をいきなり果樹園に植えないんですよ、うん、
はい、どうやって植えるんですか、じゃあ、
はい、買ってきたね1年ものくらいの苗木、もう本当ね小さいんですよ、1メートルもないんですよ、で細い、うん、もう枝みたいな小さな棒みたいなね、まあ、葉っぱがちょっとついてるっていうのは、はい、そういった苗なんですけど、それをですね、苗木専用の畑に植えるんですよ、うん、
はい、苗木専用の畑っていうのがあるんですね。
そうなんですよ、まあ、あるっていうか、まあ、ここは苗木専用にしようって言って、そこにものすごく密集して植えて、
うん
うん、でそこにですね、うん、2、3年くらいかけてものすごく過保護な栽培をするんですよ、うん、
過保護な栽培ね、
はい、はい、過保護な栽培、うん、これ大苗育苗っていう栽培な方法なんですけど、大きな苗、
はい、
で、うん、直接植えるよりもそういう風にした方が苗木が大きくなって、うん、で、うん、結果的に収穫までの時間が短く済むわけですね。なので、1年ものくらいの苗木を 買ってきてて仕入れてきて、でそれを苗木専用のとこ、圃場に2年くらい生やして、で、
うん、
最終的に植える果樹園にもう一回う、うん、植え替えるわけですね、
うん、
そういったね栽培をするのが大苗育苗っていうんですよ。
なるほど、
はい、はい、なので普通ね
大苗育苗、
はい、大苗育苗で、
うんうん、
普通苗木ってなんかね、こうお互いにこう結構離れてね、何メートルも離れて植えるんですけど、
うん、
苗木というか果樹園の木って、ね、結構離れてるんです
よね、
間をこう人間が余裕で通れるくらいね、
は
い、
うんうん、
あとはね、まあ、軽トラとかが通れるくらいに広くしたりするんですけど、はい、大苗育苗はそういうわけではなくて、はい、お互いがですね、うん、もうもう短いところだと30センチ間隔ぐらいで苗木が生えてるんですよね、うん、
でもまたそれを大きな畑に植え替えるわけですから、
はい、
ね、
そうなんです、うん、はい、ある程度大きくして植え替えるっていう、
うん、なるほど、
はい、最初はこうものすごくね優しく丁寧に育てて大きくな、うん、ある程度大きくなってよし大丈夫だよ君も強くなったねっていう、そういう
まあ、子供みたいな感じですね。
そうですね、保育園で育てるわけですよ、いきなり社会に出すわけじゃないんですね。
なるほどなるほど社会は身だけが出ていくって感じですよ ね、
ね、いきなり社会出してもなんかね、うん、こう困るじゃないですか、ね、
そうですね、
はい、でそれと似てる感じですかね、まずはこうすくすくね、こう元気になりなさいよっていう、そういうね大苗育苗をするんですよね、はい、で、まあね、この苗木を植える時がね、まあ、いろいろ手順がすごくあるわけなんですよね、はい、まずはねその苗木を植えるところ、まあ、普通のね野菜畑にすごく似ているようなところでやることがある多いんですけど、まあ、そこはですね、はい、まあ、やっぱりね土作りってねすごく大事で、うん、まだね若い苗木なんで、うん、なんでしょう、こう居心地のいい土にしてあげないといけないわけですよ、
うん、は
い、で堆肥とね、うん、石灰、石灰って言って、まあ、いろんな作物で大事なんですけど、まあ、そういうのをね、うん、こう撒いてあげるわけですね、
なるほどね。
でね、まあ、私がね植えた大内育苗の圃場は粘土質の土なので、うん、耕すのがめちゃめちゃ大変だったんですよ、うん、
あかもしれない。だって、はい、そうですね、雲仙普賢岳のあれは粘土質でしたよね、流れてきたのがね結構 ね、
そうです
ね。だから雲仙って粘土質なのかなって思ってたんですけど、
はい、地形にもよるんですよ。あの火山灰を多く含むところはサラサラなんですけど、 それはねもうほんのちょっと の距離でも全然違ったりするんですね。
あ、そうですか、
はい。でまあ、私の使ってる畑っていうのが粘土質のところもあるしサラサラのところもあるんですけど、
地球の不思議だな、
まあ、不思議ですね。こう地形とかによってね、本当違うわけ でサラサラのところは本当いろいろなものが作りやすいので、大内育苗みたいにこう植えて2年間ずっと植えっぱなしのものをやるよりも、あの他の野菜とかを作った方がいろいろ耕しやすいわけですね。何回も耕すんだったら耕しやすいところがいい。でも大内育苗は2年に一度っていうか、植えたらもう2年間耕さないので、はい、なのであのしょっちゅう行くところじゃないところの方がまだマシなんですね、
はい。
ただその代わり粘土質で耕すのがめちゃめちゃ大変。
いや、そらちょっと考えただけでもちょっと嫌な感じがしますよ粘土質って、
はい、硬いんですよね土が、はい、で塊になっちゃうんですよ。でなので当然耕すのはトラクターでやるんですけど、トラクター の、うん、あの後ろの回転する刃が負けてしまうんですよ。
そんなに硬いんですか。
です、はい、負けてしまってこう、あの動かなくなっちゃうんですよ。
わお、
はい、なのでじゃあどうするかというと、うん、あのトラクターの刃、あの後ろ の、 あ の、ね、あのロータリーっていうんですけど、あの回るやつをこう、
はい、
あれ深さを設定できるんですけど、浅いところから始めてで徐々に深くしていくっていうやり方で何回も行ったり来たりしないといけないですね。
そんなことができるんだ。
できるんですよ、はい、浅いとさすがに負けないんです。
私あれ一回乗ってみたいなと思って。免許いるんですか。
免許はあれは確かね、あの小型特殊だったと思います。だから普通免許持ってる人だったら一応乗れるんですけど。
ああ、はい、乗れるね私、
はい。まあ、行動は乗らないと思うんで、
うん
うん、あれで行動乗るの、まあちょっとまあ、乗りますけどちょっと、うん、怖いんで、なのでね、
うん、
あの畑でね、うん、こう乗せてもらう機会があったらね乗ってみてください。あれ難しいですよトラクター。
運転したいんです。
あ面白いとは思います。
運転したいんです。
ただ運転するだけだったら、はい、あの普通に楽しいです、はい、で普通に楽しいんですけど、あのね、うん、何がね難しいかっていうと、まっすぐ走らせるのが難しいんですよ。
そうなんだ、
はい。これね前ナエラジオでね、あのトラクターか何の話題の時にお話したか忘れたんですけど、車を運転する時ってハンドルをこう固定しとけば普通まっすぐ走るじゃないですか。
走る走る
走りますね、うん、なんですけど、うん、トラクターが走るとこって畑なので、あの、うん、土のね感じとかで、うん、なんか、うん、ちょっとハンドルを取られたりとかしてこう、うん、曲がってしまうことがあるんですよね。でそれそのままにしとくと、もうあのトラクター長い距離走るわけで、
はい、
ぼーっとしてると、あの、うん、畑の端っこに着いた時にはなんか変な方向にたどり着いてる時があるんですね。
でもあれでちょっとぼーっとはできない感じはしますけどね。
まあ確かにね、こうぼーっとしてるってわけじゃないでしょうけど、なんかあのハンドルがちょっとずれたことに気づかないままそのままにしてると、
あ、そういうこと、
はい、あの例えばあの、まあ、100m の畑で向こう側にたどり着く時に 1m ずれてたりすることはあるんですよ。でじゃあ 1m ぐらいいいんじゃないのって思うんですけど、あの実はそうじゃなくて、トラクターってあの畑をこう全部耕さないといけないんで、ずっと行ったり来たり行ったり来たりするんですよね、うん、それが徐々に斜めになっていくと、あのトラクターが行ったり来たりした跡がものすごく斜めとかガタガタになってしまって、うん、その後にあの植えるキャベツ、例えばキャベツを植えますとかいう時に、うん、あのキャベツの列がものすごく変な感じになるんですよね。まっすぐにならないんです、
うん、
でまっすぐにならないと、
うん、
例えばキャベツの列を、20列植えられるはずなのに途中で曲がってるせいで、うん、なんか19列目を植えようとした時にあれなんかこれこの先もう狭くなっちゃってるよとかあるんですよね。だからまっすぐ走らせるっていうのすごく難しいんですよ、あ難しいというか大事なんですね、
はい。
でまあ、
そうね、はい、なんか私今日毎日ですけど、あのワンコを畑で放すんですよ、
はい、
でうちもちょっと結構広いんで、
はい、
トラクターの跡とかがあるんですよ。
ああ、はい、
多分誰が乗ってるのかちょっと見たことないんですけど、はい、父なのか本当、はい、あの隣の人なのか分かんないんだけど、はい、あれが曲がってると、はい、なんだろうあの歩きにくい単純に、まあ、
分かりますが、
はい、歩きにくいですよね、
は
い、
そうなんですよね、はい、うん、なので、うん、こう途中からね斜めになってしまったって言って次に耕す時、うんうん、その隣の列を耕す時にその斜めに沿ってハンドルがこう動くっていうかこう動かすわけですよね、当然のことだからね。
うんうんうんうんうん、
でその次にする時もその隣に沿ってやるわけで、まあ何でしょう、雑巾掛けとかちょっと近いかもしれませんね。お部屋の雑巾掛けするときにちょっとずれましたって言ったらその隣をするときにちょっとずれるじゃないですか。でその
ずれます、
はい、でその次もちょっとずれるじゃないですか、うん、で雑巾掛けでまっすぐできない人は相当、ね、不器用な人だと思いますけど、トラクターだったらそれがあり得るっていうことなんですね、
うん、なるほどなるほど。
雑巾掛けと違ってあの床の線みたいなのもないですからね、畑には。
そうですね、
はい、
うん、
そういうものでねこう、うん、まあ、トラクターをまっすぐ走らせるというのは難しくて、そして大事ってことなんですね、うん、
なるほど。
ああ、早く自動化されたい。
親に乗れないですね。
いや、まあ、乗って遊ぶ分にはいいと思いますよ、うん、で、
あ、いや、はい、遊ぶ人はあまり見たことないんでトラクターで、ま
あ、そうですね、あの遊ぶっていうか、あの例えばですね、あの堆肥を畑に振ってでそれを土と混ぜたいねっていう時に、うん、あのトラクターでこう そこをですね、
うん、
なんでしょう、耕す、混ぜ、土を混ぜるっていうのだったらそこまで厳密にね、あの、
まあ、なるほど、
きれいにする必要がないんで、なのでちょっと鳴らしてって言ったらですね、乗せてくれる人もいるかもしれないです、
うんうん、覚えておきます、はい、
はいはい、まあね、そうやってね、
うん、
ね、耕してそして、ね、うん、苗木を植えるわけなんですけどね、
はい、
マルチって言ってね、うん、土が乾くのを防ぐために
知ってます、
はい、ビニールのねシートみたいな
黒いやつね、
そうですね、うん、はい、でマルチを張って、うん、で支柱を立てるわけですよ、
はい、
はい、で支柱を立てないと、ね、風でね、うん、ね、苗木が動いてから根が張りにくいわけですね、うん、でそうやってね、うんうんうん、こう非常にね、うん、手間をかけてというか、うん、ね、こう優しく優しく大苗育苗をするってわけなんですね。
なるほどね、
うん、まあ、実際にはね、うん、こうもっと、まあ、例えば腐葉土を入れるとかね、うん、なんでしょう、まあ、臨場芽って言って、ちょっと変な形の芽を取るとかね、まあ、そういったものがいろいろあるわけですけど、うん、まあね、
はい、
そういうのもやりつつ、何百本の苗木を植えてきたという、そういうわけですね、
うん、お疲れ様でございました。
はい、で、まあ、この柑橘類なんですけど、これ植えた後もですね、はい、まあ、いろいろやらなければいけないことがね本当にたくさんあるので、うん、来週はですね、
はい、
柑橘栽培を邪魔する敵キャラ試練についてですねお話したいと思います。
うーん、
はい、というわけでね、
なんか敵キャラ、
はい、そうなんですよ、もういろいろね、はい、試練がね立ちはだかるわけですよ、柑橘の栽培がですね、はい、で、まあ、いろいろあるわけですけど、はい、まあ、来週もですね、はい、この30分の間で、まあ、それをねご紹介したいと思います。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上慶樹と
メンタルコーチの目の波でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。